今日のところですけれども、シメオンとアンナというですね、2人の人の信仰が出てきます。で、この2人の信仰を見て、私たちもこの2人のような信仰を持ちたいなというふうに思うんですね。で、じゃあどういう信仰かっていうのを、見ていきたいと思います。で、まず最初に、21節から、イエス様がですね、8日が満ちて、イエス様が生まれてから8日目にですね、両親であるマリアとヨセフは神殿に連れて行きます。で、ここで何のために神殿に連れて行ったかというと、生贄を捧げるためです。で、ここを読んでいきますとですね、二つのことがあるんです、実は。二つの、清めの儀式があるんですね。で、一つは、母マリアの清めなんです。で、レビ記の十二章にですね、子供を産んだ女の人は、男の子の場合、この40日間は、汚れるとあり、そして40日目に清めの生贄を捧げなければいけなかったんです。で、それが、24節に出てきます、山鳩一つがい、または家鳩のひな2羽なんですね。で、これはマリアの清めのための捧げ物です。で、そういう時のですね、生贄というのは、1歳の子羊1頭と家鳩のひなか山鳩1羽という規定があったんですね。ただ貧しくてそれを捧げることができない人たちは、ここにあるような山鳩一つがい、または家鳩のひな2羽と定められていたわけです。ですから、ここでマリアとヨセフがですね、貧しかったということをここで表しているんですね。普通だったら捧げる1歳の子羊1頭は捧げられなかったんですね。それだけのものがなかったということです。それともう一つはですね、23節に出てきます、それは主の律法に、母の胎を開く男子の遺子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであったということがあります。で、出エジプトの時にですね、過ぎ越しの時にエジプト人の遺子はですね、すべて殺されました。で、その後ですね、じゃあイスラエル人の遺子はどうかというと、イスラエル人の遺子はすべて私のものであるとですね、主は言われたんですね。で、遺子を神様に捧げなさいという命令があります。ただ遺子をですね、神様に捧げるというのは、生贄として捧げろという意味ではないですよ。神様に捧げるといったら、サムエルのように、祭司としてという、ね、ことです。でも、すべての家の遺子が、ね、祭司になってしまうと大変なので、その代わりにお金を捧げてたんです。で、お金を捧げて、そのお金というのが、神殿で働く祭司のためのにが用いていたということなんですね。ですから、ここで、2つの捧げ物があるんだということなんです。マリアが、男の子を産んだマリアの清めのための山鳩、また家鳩の捧げ物、そしてイエス様が遺子だったので、遺子のためにお金を捧げていく、この2つの儀式があったんですね。で、要するにここでイエス様はですね、神の子としてお生まれになったわけですけれども、この律法にちゃんと従われたってことが書いてあるわけです。神の子であるからそういうものを私はしなくてもいいとかね、そういうことではなくて、神の子であるけれども、また人の子でもあるんですね。イエス様がこの地上に来られた時、イエス様というのは完全な神であり完全な人であるということです。で、人として来られた時に、人として主に従う、 その律法も忠実に従われたということがあるわけです。ですからここにはそのようなイエス様の姿があるんですね。人として神様に、父なる神に従ったそのイエス様の姿があるということです。さてその時にこのエルサレムの神殿にその捧げ物をするために来た時にシメオンという人とアンナという二人の人に会うわけです、ね、でこの二人に会ってこの二人はイエス様のを見てイエス様のことをこう祝福していくわけですけれども、なぜこの二人に分かったかということなんですよ。神殿にはたくさんの人が来ているわけですね。たくさんの人が来ている中で救い主だ、この子が救い主だということがなぜ分かったかなんですね。あのよく聖画と言われる絵にですね、あのイエス様とかですね、そこに頭にこう輪っかがあったりします、ね、だからそのマリアとヨセフが抱いていたイエス様の頭にそういう頭の上に輪っかがあればね、あこの子はただの子供ではないってことが分かるわけですよ。神の子だっていうのが分かってくるわけですよ。でもそんなものはないわけです。で実際に神殿にはたくさんの人が来ているわけですね。でたくさんの人が来ている中でそのイエス様が本当に救い主だと分かったのはこの二人だけなんですよ。他の人たちというのは分からなかったわけです。しかもこの分かったのはこの二人だけですし、二人もたくさんの中からこの子は救い主だというのが分かったんですね。どこにその彼らのイエス様だ救い主だと見分けられたのかということなんですね。でこの福音書というのは新約聖書の最初にこの福音書が出てきます。で旧約聖書はマラキ書で終わってます。で旧約聖書のマラキ書からこの福音書のまでの間というのは400年間なんですね。大体400年間の間があります。ですから旧約聖書と新約聖書の間は400年間あるわけですよ。でその400年間に、まあ、神様の言葉は語られていないということなんですね。掲示されていないということなんです。旧約の間ずっとその神様が預言者を通して語られてきた言葉があるわけですね。でも400年間も一切ないわけです。でこの400年間というのは中間時代と言いますけれども、歴史的に見るならばあのアレキサンダー大王が起こり、そしてローマ帝国が起こり、そういうですね、歴史的に見るならば非常に面白いところであります。そして、だから旧約聖書でですね、あのバビロンに移されたユダヤの民がまたペルシャの時代になって帰ってきて国を再建していくという物語から、急に新約に入った時にローマ帝国っていうのが出てくるわけですね。旧約には一言も出てこないローマ帝国っていうのが出てくるわけです。そしてそれがいつの間にかイスラエルを治めているわけですね。だからそういうふうにして見ていくと、この400年間に一体何があったんだろうなっていうふうに思うわけです。歴史的に見るならばそれを研究して、あこういうことがあった、イスラエルの中でも独立戦争があったりですね、シリアの方と戦ったりして独立戦争をしたりとかですね、またいろんなこう歴史があるわけですよ。そこを研究するとまたそれなりに面白い記事が、面白いものがあるわけですね。でも一つ言えることは、400年間神の言葉がなかったということなんですよ。神様からの啓示がないということなんですね。そして400年目にやっとこのイエス様がお生まれになってくるというですね、ことがあるわけですよ。じゃあ神様の啓示がない400年間ってどういう、イスラエルにとってどういう信仰だったかというと、新約になってきますとパリサイ人とかですね、サドカイ人とかですね、律法学者とかいろんな人たちが今度は中心になっていってるわけですね。イスラエルの国のこの、彼らの宗教的なものをまとめるものとしてパリサイ人とかサドカイ人とかいるわけですよ。でパリサイ人は確かに聖書を研究していました。でも聖書よりもこの言い伝えですね、言い伝えというものを非常に大切にしてきました。 で聖書で言ってないことまでもこの言い伝えの中に行ってこれを守らなければいけないというふうにして言っていくわけですね。で彼らにしてみたならば信仰というのは行いなんですね。これをしないといけない、これを守らないといけないという行いなんですね。でその行いというものを非常に強調していくわけです。である意味この本当の信仰から外れていっているわけですね。でパリサイ人に対抗するのはサドカイ人というのがあるんですけども、この人たちはモーセ五書しか信じてないんですね。でしかも復活とか霊的なものとか天使とかそういうものを一切信じない人たちなんです。でもこの人たちが政治的なものところを牛耳っているわけです。大祭司とかいう人たちもこのサドカイ人なんですね。要するに政治的に見るならばサドカイ人はどちらかというとローマ寄りなんですね。自分たちを今支配しているローマ帝国とこう結びつこうとしていく。でもパリサイ人はそれに対してこう反抗しようとしていく、まあ、そういうふうなこのパリサイ人サドカイ人のこの争いがあったりですね。で一方では聖書全体を信じるパリサイ人、一方ではモーセ五書しか信じないサドカイ人、ある意味現実的な人たちなんですけどね。こういう対立があるわけですね。でパリサイ人たちは庶民の人に対してこれを守らないといけない、これも守らないといけないということをずっと押し付けていくわけです。そういう意味でいくと霊的には暗黒なんですね。霊的にはいかにもこういいように見えてるけれども、でもイエス様はパリサイ人を非常に批判します。あなた方は白く塗られた墓だと言います。外はすごく良い見えるけれども内側はもう汚れている、あなた方はもう白く塗られた墓だとまで言いますよね。そういう人たちがこのイスラエルの国をその信仰を牛耳ってたわけです。で彼らにはイエス様が生まれたということが全く理解できなかったわけです。この人たちは聖書を読んでてもそこにイエス様がお生まれになりましたっていうことを全く信じてないわけですよね。で羊飼いが来る、羊飼いたちがそのことを話す、そしてまた博士たちが来る、そういうようなことがあったとしても彼らは救い主が生まれたってことが全くわからないわけです。でこの神殿の中にマリアとヨセフがイエス様を抱いて、そして、来た時にも全くわからないんですよね。それが救い、私みんなが待ち望んでいた救い主だってことが全くわからないわけです。全然理解できないわけです。じゃあそういう霊的に落ちている中にあって、なぜシメオンとアンナだけが救い主だということが分かったかということなんですね。でシメオンとアンナについての聖書がですね言っていることは、この二人の人物でどういう人かというと、25節でまずシメオンについて、この人は正しい敬虔な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた、聖霊が彼の上にとどまっておられた、また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた人です。クリスマスの物語の中に正しい敬虔な人って言われている人たちがいます。バプテスマのヨハネのお父さんお母さんのザカリアもそうですよね。そしてヨセフもそういうふうに言われています。まあ、マリアもそうだったんだと思います。だからそういう霊的に暗黒な時代の中においてもそのような人々はいたんですね。だからみんながみんなそういう霊的な暗黒の中時代の中においてもみんながもう神様を見ることができなかったか信じることができなかったか、そういうことではないんですね。暗黒の中にもちゃんと死を信じる人たちはいたということです、ね、エリアの時代にエリアがねバールの預言者と対決しますよね。であの時勝利しますけども、すぐにイゼベルがお前を殺すって時に彼は逃げていきますよね。あれだけの勝利をしていながら逃げていきます。そして神の山ホレブに着きますね。これシナイ山ですね。そこに着いて神様に言います。もう私だけなんです、私だけなんですって言いますね。でもイエス様は神様はバールに膝をかがめない預言者がまだ他にいるんだということを教えてくれますですね。ですからサムエル記でもそうですよね。 サムエル記の中で、サムエル記の第一の3章にはですね、その頃主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかったという時代です。でもその時代にサムエルが生まれるわけです。でそのお母さんのハンナがいるわけです。どんなに暗黒な時代においても、神様は死を信じる人をちゃんと残されている、置かれているってことです。だから完全な暗黒はないんですよ。そこに死を信じる人たちがいるんですね。で、その人たちにより福音が広められていくわけですね。だから神様はどんな時代においても死を信じる人々はちゃんと残されているということです。この教会も私たちもそうなんですよね。私たちはどういうものかというと、この神を信じる者、この日本においてクリスチャンというのは 1% しかいない、 1% 未満だとよく言われます。でもそうなんでしょうかね。その言い方ってちょっと間違ってるかなと思います。 1% しかいないではなくて、 1% もいるということなんだと思います。日本のこれだけの人たちの中に 1% のクリスチャンがいるんだということですよね。でその 1% のクリスチャンがそれぞれのところで死を明かしする人たちがいるわけですよ。だから私たちは神様によってそのように導かれているものであるということです。神様を正しく見ることができる、シメオンとアンナのように、この周りがですね、全くこのイエス様を理解できない、受け入れることのできない人々の中において、シメオンがいるわけですね、アンナがいるわけですね、マリアがいるわけです、ヨセフがいるわけです、ね、バプテスマのヨハネの両親もいるわけです。そしてやがては十二弟子、また信じる者たちが起こされてくるわけです。でもその始まりはイエス様が生まれた時には、でもシメオンとアンナしかこの時いなかったというか、シメオンとアンナという二人がいると取るかということですよ。 1% もいないんだ、日本には 1% もいないんだ、皆さんどうしましょうじゃなくて、それだけの人が、死を明かしする人がいるということは、そこから神様は大きな恵みを与えてくださるということだと思います。私たちも職場には私しかいないという、ね、人も多くいると思います。でもあなたがいるんですよね。あなたがいるんです。ここにシメオンがアンナがいなかったならば、このイエス様のこのここに来た時にイエス様を祝福する人は誰もいませんでした。でもシメオンとアンナがちゃんと神様が備えてくださっている。これだけの大勢の中にこの二人だけが、神様はちゃんと備えてくださっていて、イエス様を祝福することができたということなんですね。じゃあこの二人はすみません、どういう人たちだったかということですね。さっきも言いました、25節ではシメオンのことを紹介しております。そして、37節ではアンナのことを紹介しています。そのやもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたということです。そういう人でありました。この人たちというのは神様にしっかりとつながっていた人です。周りはですね、周りの人たちというのは神様とつながっていないんですよ。聖書は読んでいる、生贄も捧げている、断食もしている、施しもしている、祈りもしている。でもそういう人に対してイエス様は何と言ったかというと、偽善者って言っています。マタイの福音書でね、偽善者たちはっていうふうに言っています。何が偽善かというと、心がそこにないのに表面だけを繕った人たちはいたということですね。でもこの二人は表面ではなくても心からイエス、神様のことを求めていたということです。で、神様は本当に心で神様を求めている人にご自身を表されるということです。 本当に神様を求め信じ求めていった人に神様はご自身を表すんですね。神様はちゃんと私はこういうものだということを示してくださいます。この二人の信仰のような本当にこのような信仰を持つときに神様は私たちにも本当の私たちを表してくださるんだと思います。特に聖書を通してですね。聖書を通してクリスチャンというのはどういうものかということを教えてくださるんですよね。クリスチャンというのは神様に祝福されたものです。私たちはなぜ礼拝に来ますか？祝福されるために来ますか？違うんですね。祝福されたから来るんです。クリスチャンというのは祝福されたから礼拝に来るんです。礼拝に来て神に祝福を受けようとするというのは違うんですね。これが世の中の宗教です。ここに行けば何か私たちにあるだろう。でもそうではなくて、神様を信じて、私たちはイエス様を信じて救われて祝福されているものなんですね。だから礼拝に来るんです。礼拝に来て私たちは神様あれをください、これをくださいとかね、こうしてください、ああしてください、神様こうしてくれなければあなたは神ではないとかね、そういう姿は本当の礼拝ではないんです。神様ありがとうございます、私を救ってくださりありがとうございます、あなたが私をこんなに祝福してくださっているから感謝しますと言ってくるのが礼拝ですよね。でこの二人はそうなんですよ。私たち見ますと、ここのシメオンもアンナもね、ずっと待ち続けています。で彼らはそれだけ長い年月待ち続けていて疲れただろうなとかね、途中で挫折しなかったのかなとか思ったりします。でもこの二人はもう神様の祝福を感じていたんですよね。神様の祝福をちゃんともらっていたからこそ長い間ずっと待ち続けることができたわけです。私たちはそのなぜ神様は私にもっとこうしてくれないのか、なぜこうしてくれないのかっていうことをこうずっと長い間待ち続けますけども、でもそうではなくて本当に感謝を持って待ち続けることができるということなんだと思います。本当にこの祝福されているということを感じるならば、感謝を持って私たちは待ち続けることができるわけですね。でシメオンは主のキリストを見るまでは決して死なないと言われたんですね。でアンナは、7年間結婚生活を送りますけれども、その後やもめになって84歳になっていた。まあ、もし20歳で結婚したならば27歳までですよね。で今84歳です。50年以上ずっと一人でいるわけですよ。一人で行った時に辛かったでしょうねとかいろいろ思ってしまいます。でも彼女はその間夜も宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたわけですね。でその時に私たちはそんなことしてずっとやっていてどうなんだろうと思ってしまいます。でも彼女は私たちが心配することなく宮に行ってこの断食をしてね、祈っている時っていうのは彼女はすごく幸せだったと思うんです。神のそばにいることができるという喜びがあったと思うんです。そこで神様に仕えていたんですね。だからこの二人というのは長い年月かかったとしてもそれが苦になるんじゃなくて反対に喜びになる人です。反対に神様のこの宮にいて神様と共にいることができるということをすごく喜んだ人ですよね。詩編の中にもね、神の宮の中にいるということはとても素晴らしいことだっていう詩編の言葉があります。神様のところに行った時に私たちにあるのは実は本当に大きな喜びなんです。私たちは何かしてくれたら喜ぶ、神様がこうしてくれたら私は喜びますと思うんですが、そうじゃないんですね。何かしてくれなくても喜びなんですよ。だって聖書読んでいきますと、シャデラク、メシャク、アベデネゴはお前たちは神をね、この偶像をね拝まないんだったらお前たちを火の中に入れるぞって言われた時に、私は絶対拝みませんと。で神様が助けてくださいます。たとえそうでなくてもって言いますよね。たとえそうでなくても私たちは絶対に 神様を捨てることはありませんと言いますね。このたとえそうでなくてもというのは、私の思った通りにしてくれなくても私たちには神に従いますということですよね。私たちは神様がこうしてくれたら従いますとかね、こうしてくれたらたらっていうことをつけるんですね。そうじゃないんですね。私たちの喜びっていうのはなくても、それがなくても本当の喜びがあるわけです、ね、で、例えばですね、この二人のことで言った時にですね、ダビデがいますね。でダビデがですね、第一サムエル記の17章、ね、ゴリアテとの戦いの中において彼はこういう言葉を言うんですよね。第一サムエル記の17章の37節です。第一サムエル記17章37節で、ついでダビデは言った、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますという言葉を言うんですね。ダビデは羊飼いでしたですね。で彼は末っ子ですよね。でサムエルが次の王様を選びに来た時に、上から順番にこう行きますけれども、ダビデだけそこにいないじゃないですか。順番に上からお兄さんをね、一人ずつこの人この人って言った時に、サムエルこの人も違うこの人も違うって言って、もうこれだけですかって言ったら、まだ野で羊を飼っている者がいますっていう。ということはダビデっていうのは、まあ、ある意味兄弟の中でも阻害されていたのかなっていうのはね、ある意味こう一人前に扱われていなかったのかなっていう気がします。じゃあそのダビデは何をしていたかというと、羊を飼ってたわけですね。で私たちはただ羊を飼っているだけなのかっていうふうに思いますけども、ダビデはその羊を飼う中で神様を見ていたんですよね。神様を見ていたんです。で詩編の23編書くじゃないですか、主は私の羊飼い。あの時に羊を飼いながら、神様が私をこのように養ってくださる神様の姿っていうのを、彼は羊を飼うことによってこう分かっていってるんですね。でクリスマスの話の中で、この前も言いましたけど、羊飼いたちっていうのはパリサイ人たちからすごくこうバカにされている存在でした。彼らは神殿に行けないんですね。だからこの時代も神の箱はシロというところに幕屋があるわけですね。でもダビデも羊を飼ってますから、そういうところには行けないわけです。でもそのサムエル記の最初の中で、エリという祭司の時ね、その子供たちとはすごく悪いことしますよ、ね、でも彼らは神殿に仕え、幕屋に仕えている人たちなんですよ。幕屋にいるから素晴らしいんではないんですね。神殿に行けるから素晴らしいんじゃないんですね。ダビデは会見の天幕に行けなくても、原っぱっていうか、その羊を飼いながらね、その野にいて神様を見ることができた人なんですよ。でそこで彼は神様を見ながら、自然界の中で神様の素晴らしさというのをすごく感じていた人なんですよね。だからそれを彼は詩編で歌ったりしているわけです。でその中で羊を飼ってた時に、多分そこにここにあるようなライオンとかクマが襲ってきたんだと思います。でもそれに対してダビデはその動物と勝つんですよね。ライオンやクマに勝つことができるわけです。でも彼はそれを神様の力、神様が守ってくれたというふうに取ることができているわけですね。だから今度ここに来た時に3メートル近くもあるような大男のゴリアテが来たとしても、彼は自分のその羊を飼っていた時の経験から、神様が守ってくださったならば、この大男にも私は守られるってことを信仰で分かったわけですよ、ね、そういうことを経験して、常に野にいてもこう神様を常に意識しているならば、何があったとしても神様は私よっていうことが言えるわけですね。でダビデ自身が あのサウル王をこう悪い霊がサウル王に臨んでサウルがですね心非常に乱れた時にダビデは琴を弾いてそのサウル王の心をなだめることができたとあります。あの琴も羊を見ながら彼は弾けたわけですねその琴の音ということも琴を弾くことも神様がこのような素晴らしいものを与えて彼は多分その琴を弾きながらですねこの世を歌うんではなくて神様を賛美していたわけですよね。でそのような生活をしてそのようなのにいながらの神様を常に見上げる生活をしていた時に神様はダビデを選ばれていくわけですね。だからあの時サムエルは人は上辺を見るが神は心を見るって言われたわけですよね。みんなはやっぱりこの人って言いますけども神様が見るのはその人の信仰ですよ。でどんなに神殿に行ったといつもいたとしてもエリの二人の息子のように非常に悪い者もいるわけですね。でもの会見の幕屋にいることができなくても普通にこの野にいたとしてもそこで神様を礼拝できるダビデもいるわけですね。で彼はそういうことが上手になった時にあの悪い霊によって非常に苦しむサウルさえもそのことによって 彼の心を穏やかにすることができたっていうそれだけのものがあるってことはやはりそこにおいて野において羊しかいないところにおいてことを引きながら神様を賛美するというその信仰のなせる技だったと思います。そうするとこのシミオンとアンナもそうなんですけども400年間なんですよ。400年間神の言葉がないんですよ。啓示がないんですよ。そうするとこの国の信仰というのは非常に乱れていくわけですね。パリサイ人たちのように。でもどんなに信仰が乱れている時であっても本当に神様を見上げていくこのシメオンとアンナがね常に神様と共にある生活をしていったならば彼ら自身はこの世のそういう考えに侵されることはない。そういう中においても信仰を純粋に守り通すことができるわけです。だからたとえ日本に 1% のクリスチャンがいなくて周りがもう未信者ばっかりでクリスチャンって本当探すの苦労するようなところにおいても私たちが本当にそこにおいても神様を見上げる生活をしていくならば神様は私と共にいてくださりそこに私たちは本当の喜びを見出すことができるわけです。神様に対しての信仰というものがそこで養われるんです。反対に養われてくるわけですね。だからシミオンとアンナはその時代がどんなに悪くてもただ神様を常にずっとその宮にいて仕えていたということはあのエリの二人の息子とは違ってその宮で神様に仕えていく神様のことを常にこう思っている。その時に神様は二人にこの子が救い主だということを教えてくれたわけです。彼らはそこでずっと神様を救い主を待ち望んでいた時にそこに神様がこの子だよということを教えてくれたわけです、ね、霊的なものがあったわけですね。ですから私たちも本当に神様に従っていく時に御言葉を通してあ私たちにとってですねあの本当の信仰とは何か信仰生活というのはどういうふうに起こらないといけないかということを神様は示してくださるんですよ。私たちに対してもそのことがこう示されるんですね。私は今こうやってどういうふうにこの信仰生活を送ればいいんだろうかこの社会の中においてこの問題に面した時に私はどうすればいいんだろうかといった時に神様が常に私たちが神様と交わっていくならば神様はその時に私にどのようにしなさい、どのように祈りなさい、その人に対してどう対処しなさい、その人に対してどういう心を持ちなさいということは聖書によって示されてくるわけですね。だから常に霊的に私たちが本当に神様との交わりの中で神様と近い生活をしていくならばそのことも示されていく。神様は本当にそのことを示してくださるんだと思います、もう一回ちょっとルカに戻りますけれどもシミオンの言葉があります。29節にルカの2章の29節から主よ今こそあなたは あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。ここに彼の満足って言いますか、豊かな祝福を感じます。私の目があなたの御救いを見たのですから。ここに彼の喜びがありますよね。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄ですって言ってます。彼はここで万民の前に備えられたもの、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄ですと言ってます。ここに異邦人とイスラエルというものを同じところに置いてるんですね。当時のユダヤ人たちというのは、異邦人は神の救いの外にあるものだ、汚れた民だというふうに信じてました。でもシメオンはそうではなくて、この救い主は万民すべての民のために備えられたものであり、この救い主こそ異邦人を照らす啓示の光だと彼は言ったんですね。それだけ霊的に彼の信仰というのは本当にすごく素晴らしかったんですよ。当時の人たちが考えてもいないことを言ったわけです。異邦人というのは選びの外にいて汚れた民であり、私たちの敵だと思ってたわけですよ、ね、あなたの隣敵を憎めと書いてありますけども、って敵を愛しなさいってイエス様言われましたけど、敵ってのは異邦人です。異邦人というのはそれをくらいに見られてたんですね。でもシメオンは神様と常に近い生活をしていったときに、この救い主は異邦人も照らす光なんだ、異邦人さえも救いに導かれるんだということをシメオンはここで言うことができたんですよ。他のユダヤ人たちが全然言えないことを言えたんです。それは彼の霊性がどれだけ高かったかということを思い知らせます。周りの人たちが異邦人はみんなダメなんだダメなんだと言っているときに、この異邦人もこの救い主によって救われるんだということを言うことができるんですよ。私たちはやはりいろんなことを考えたときにですね、世の中の人々はダメだダメだと思ったときに、やはりその人たちを許すことができる。今日の朝名前忘れたんですけど、今年一人の亡くなられた女の人の話があって、またクリスチャンじゃないんですけども、昔水俣病というのがありましたね。窒素というところが水銀を垂れ流しして、そこの魚を食べた人たちがそういう病気になって、すごい悲惨だったんですよね。でそのことをすごくこういろんなことを書いた人がいたんですけども、その人がですね、ある人の話をしたときに、その水俣病になったが、子供がその生まれたときにそういう病気になって出てきたっていう人がいるんですけども、ある人がね、もう私は全て許しましたって言うんですよ。国も会社ももう私は許すことにしましたということを言った人がいたっていうのがあったんですね。水俣病というのはものすごい病気で、テレビなんかで見ますとね、それに侵された人っていうのは手と足がもう何て言いますか、もうすっごく動いていくんですね。もう止まらないんですね。もうすごい、それで苦しんで死んでいくという本当に大変な病気なんですよね。でもそういう目に遭った人が、私は全てを許すことにしましたって言ったんですね。それを聞いた時に、あ、この人は本当にそうした時に楽になるんだろうなというふうに思いました。許すっていうことがどれほど楽になるかです。私たちは人と争うことのゆえに疲れます。人と争うから私たちは疲れます。でも許すといった時に、特に私たちはイエス様の許しを受けたがゆえに、イエス様によって許しなさいと言われてた私たちです。でも人を許すということは本当に難しいことだと思います。ものすごい労力がいると思います。でも神様の前に祈りながら、主よ、私はこの人を許します、あなたが私を許してくださったように、主も私はこの人を許すことにしますと言った時に、私たち本当に楽になるんだろうと思います。でもその信仰っていうのは、やはり神様と常に交わっていないと 神様がそう言われているから、神様の言葉を聞いているからそれができるんだと思います。だからこのシメオンとアンナという人は神様と常にこう交わっているからこそ大きな祝福を受けていって、みんなが神殿に誰一人わからない救い主をこの二人は見ることができたんです。ああ救い主はこんなに素晴らしい、この方こそ救い主だということを見ることができるんですね。ただ見るだけ見てよかったじゃないんですよ。見ることによってこの方こそが全ての民を許してくださる方なんだということを見ることによって自分自身がすごく祝福されていくんですね。でもそれは本当にこのシメオンとアンナのように常にずっと神様と共にいる人です。私たちは信じるというだけじゃダメなんですね。信じてそれで終わりではないです。信じたからこそ私たちは神様と常に近い関係、神様と共にある生活をしていかないと、いつでも私たちは離れていきます。でも常に近くにあるときに、私はどうすればいいのですか。神様は素晴らしい祝福を私たちに見させてくださるということを覚えていきたいと思います。では最後に一言お祈りして終わります。